ップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪のマックユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2207回4月9日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。この番組はアップルファン向けの情報番組でして、今年4月から新社会人新学生になられた皆さん、この機会にポッドキャストを聞き始めて当番組も登録してお聞きになってくださいね。そうしましたら、オープニングいきたいと思います。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。半年間続く AI 機械学習講座を受講し始めました。あと20年この技術で長くおまんまを食わせていただきたいなと思っております。頑張ります。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。 Mac の日本語入力、私は長いことは標準の日本語入力使ってたんですが、先日の YouTube の生配信の際に野々下さんに勧めていただいたカーセミを使い始めました。なかなかいい感じなので、これから長く使っていきたいと思っています。今日もよろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。お金持ち専用富豪ブックアプリと2台の iPad で電子書籍を見開き表示という記事が出ていました。富豪ブックと聞くと春さんに使ってほしいなって思った私だけかもしれませんが、普通にタブレットを2枚並べると、あ、これ見開き本みたいに使えるなっていう発想は誰しも思うことですけども、これをもうちょっと進めてうまく使ってもらおうという発想のアプリ、富豪ブックです。記事では2台の iPad と iPhone を連携させ電子書籍の見開き表示を可能にするので、富豪ブックというアプリを使ってみたのでレビューしたいと思いますということでした。実際使ってみたところは、ブラックジャックによろしくっていう漫画を、ね、読んでいくところをされてますが、連携させるのは同一デバイスだけではなく iOS、iPadOS デバイスであれば何でも連携できますということで、iPhone と iPad みたいな大きさちぐはぐでもいけますよということなんですね。
そうですね。
なるほど、はいはいはい。
ちぐはぐだと実際には見にくいんでしょうけど、iOS、iPadOS どうしていけるっていうことなんで、
自動スリープを無効にするとか、ページ番号表示とかいろいろ設定、あるいはアドオンは広告費表示のみなのに1220円と高額というような案内もあったりしました。iPad や iPhone をデュアルディスプレイ化できるわけではないので、それはご注意ください。
コンテンツはどうなってんの？
PDF とか、
PDF、はいはい、
ZIP や RAR って呼ぶんですかね。
はい。
ラーで圧縮されたコミックデータ形式。
そういうコミックデータ形式でダウンロードというか買ったりできるんですね。
記事の最後の方には電子楽譜の閲覧ということで、電子書籍以上に見開きで見られないと辛いのが電子楽譜ですということで、この富豪ブックアプリを利用すれば楽譜を2枚表示できて譜めくりの頻度を下げられますということで紹介されました。
そうですね。この記事打ち合わせの時にもちょっと話したんですけど、こういうアプリの話をすごいだいぶ前に見たことあるなと思って、その時は楽譜を2枚表示するような記事か何か見たことあるなと思ったんですけど、まさにこういう使い方ですよね。しかも開発されてるのが空風さん、
そうですね、伊藤圭さんでいらっしゃいますけど、
ね、ね、はい、
前にも紹介しました当番組を聞くために作られたワンボタンの声 4iPhone というアプリが以前リリースされてたことがありまして、今もアップストアにはないんですけども、打ち切りになったんじゃなくて次のバージョンが作られなかっただけなんですけど、アップルが32ビットのアプリがアップストアからダメってなって変わったことがありましたよね。あの時になくなってしまってるんですけど、そのアプリもお作りいただいたことのある伊藤圭さん、どうもお世話になりました、ありがとうございました。
伊藤圭さん、はい、プライベートで音楽活動とかやってはるので、はい、その辺でやっぱり楽譜を見やすくっていう発想があったのかもしれないですね。
なるほどね。
伊藤圭さん、ついこの間のツイッターで Mac スタジオ注文したっていう、
おお、
まだまだ来るのはもうちょっと先みたいなことね書いてらっしゃいましたけど、 羨ましいなと思いましたね。
やっぱり富豪なんですね。
そこ
ご自分で使うんですね、多分ね、この富豪ブックも素敵ですね。
いや、まあ富豪デカっていう小説知ってます？
富豪デカ知らないです。
辻浅香さんの原作で、小説版では若い青年が主人公やったんですけど、ドラマ化された時は深田恭子さん、
うーん、
で家帰るとお城みたいな豪邸なんですよ。
へ
え。お家でいろんなお世話してくれる人がいっぱいいる中で暮らしてるんだけど、今日もお仕事行ってきますで行ったら刑事なんですよ。
あらま。
へ、捜査にいくらでもお金使うんですよ。それ普通で考えられんような予算投じて捜査するんですよ。
個人のお金をですか？
個人のお金使って。
面白いですね。
あと、ブログ気になる気になるさんの記事がありまして、PayPay カードが Apple Pay に対応。私はね、PayPay カードの存在をすっかり忘れてて、普通に PayPay の支払いが Apple Pay でできるようになったんかなと思ってたら、そうじゃないですね。
そうではない、
ね。PayPay カードを作った人だけが Apple Pay に登録できるということですね。うん、私はまあ今 ID とクイックペイできるから別に、これじゃ別になくてもいいけど。クイックペイなんかあかんこと多いんですよ。
どういうこと？
同じ機械でも、ID やったら通るのに、クイックペイでやったら通らへんとかいうのがようあるんですよ。
ほらも
う。うちの近所のスーパーがクイックペイしかあかんから、そこいつもアプローチでやっても通れへんから、結局 iPhone 出す雨になるんですよ。
あららら。
あ、 iPhone やったら通るんですか？
それはあかん時結構あるんですよ。なんでかな、なんでクイックペイいつもあなんかなと。
私は ID ですけど、はい、アプローチをかざしたその瞬間ちょっと読み取り失敗するのが、本当稀にありますけど、はい、できないっていうことはないですね。
できないこと何回もありましたよね。まあまあそれは当て方にもよるから何とも言えませんけどね。あれで何でもかんでも払えるようになったらすごいなと思う
でも私あれですよ、あの市税とか、
はい、
固定資産とかペイペイ払いしてますよ。
本当ですか？
はい、はい、市が対応してないと払えないと思うんですけど、はいはいはい、川崎市はあのペイペイ対応してるので払ってます、う
ん、
はいはい、
ポイントも貯まるんですか？
あ、どうでしょう、あんまりそこまで調べてないですよ。貯まるとまあちょっとはお得ですよね。引かれた感じになりますもんね。
ちなみに私今ベトナムにいるんですけど、ペイペイアプリを起動すると読み込みに失敗しましたと出て、何も画面を使えない状態ですね。あ、
そうか。でもそっちでペイペイ使えるお店もないでしょ？
ないですからね。いいんですけどね。
ベトナムの方のコンビニでタッチ支払いとかどうなんですか？
ありますね。タッチとかバーコード支払いとかこちらでもありますけど、はい、使ってる人そんなに見ないですね。たまには見ますけど、日本ほどは見ないかなっていう感じですね。普及し始めてるところっていう感じですね。
それから OS のお話も Apple チャンネルさんは出てました。 Apple MacBook Pro 2021がアップデートできない不具合や、外部ディスプレイ、ゲームコントローラーが利用できない不具合を修正した MacOS 12.3.1 モントレーをリリースという記事がありまして、私はモントレーにはしない派なのですけども、お二人ともして、ハルさんはなんか新たな問題が発生したという。
そうですね、私この収録している4月2日の午前中にモントレーも 12.3.1 にしたんですけども、はい、この収録の時に気づいたんですけど、サファリがちょっと不安定で、はい、新たなページ表示させようとするとそれがなかなか表示しなかったり、はい、で収録に使っているネタ帳がいつの間にか真っ白になってたり、でその度にサファリを一度終了させて起動し直したりってしてまして、
Google ドキュメントは Google Chrome が割と親和性高いような気がするのは私だけかもしれませんが、
はい、今たまにそれで Google Chrome に切り替えてやってるんですけど、はい、今のところ大丈夫ですね。
はいはいはい。
だからもしかしたらサファリ特有の問題かもしれないんですが、ね、一方でなぜか、うん、はい、ヤフージャパンのトップページが開かなくて、はい、でそれをサファリでアクセスしてもクロームでアクセスしても一緒ですね、開かないで、うん、
ヤフージャパンの海外サイトが2022年4月6日よりヤフージャパンは欧州経済領域及びイギリスからご利用いただけなくなりますっていうのは公式に今出てますけど、
なんかそんなニュースありましたね、
う
ん、
でもベトナムがどうとかいうのは何も書かれてないです、う
ん、で今アクセスしてみるとサファリからはヤフージャパンのトップページ表示されたんですけど、
はい、
一番上のアドレス表示されてるところに徐々にグリーンのバーが伸びていきます、
はいはい、
あれが途中で止まってるんですね、
うん、
だから全部読み込み終わらないまま止まってる感じで、
はい、
Chrome からアクセスすると文字だけになりました、画像が一切なくて文字が出てるだけですね。もしかしたら私昨日から入居したマンションのネットの問題かもしれないですけどもね、
はい、うん、不具合があったん解消されたっていう点ではゲームコントローラーが利用できない部分が改善されたということなんですけど、うん、細かいところの不具合はまだまだ出てしまう状況かもしれませんね。でゲームっていうさっき言葉出ましたけども、ブログ気になる気になるさんにはこういう記事がありました。アップルがゲーム機の投入を検討していることを示す新たな噂が登場という記事で、以前アップルは任天堂スイッチのようなゲーム機を開発しているという噂が去年うちあったそうなんですけど、韓国のクレアイエンっていうところ、ニュースサイトですかね、これはどうも掲示板サイトのようですね、によるとアップルがゲーム機の投入を検討していることを示す新たな情報が投稿されているということでした。
ピピン再来ですね。
ピピンはいらないと思いますけどね。
ピピン M1
いやいやあれからだいぶ経ってますから、しかも iOS デバイスで相当ゲームのシェアも握ってますから、
うん、
今さらそのなんか新たなゲーム機持ち運びはやらなくてもいいっていうから、
持ち運びなのか据え置き型かっていうのはちょっと、はい、ゲームコンソールってあるので据え置き型かもしれないんですが、
はいはい、
据え置き型とすると Apple TV と一つのテレビを取り合う、あるいはテレビを向かってる時間を取り合うことになるので、
はい、
ちょっと現実的ではないなという気はします。
音楽の世界でもそうやったように、シンガーソングライターといってギター一本で一人で全部歌も詞も書いてヒットする人がいたじゃないですか、うん、
はい、
ゲームクリエイターにはそういう人はあんまり出ないのかなって。
うーん、
一人で、まあ、できるには限界があるけど、まあ、結構面白いゲーム作って Steam とかその他もろもろウェブサイトでゲームクリエイターの人たちを応援してるサイトがあって、そこに投稿されてるのを見ますけど、
うん、ま
あ、もっとそういうところが日が当たってもいいのにななんて私は思ってるんですけどね。
アップストアを開いた時の、今でも基本的にはそうなんですけど、誰でもデベロッパーになれて、
はいはい、
そうね、誰でもアプリを作って誰でも公開できるというのですけど、はい、実際そこでじゃあ売れるアプリ、
はい、
ダウンロード数の多いアプリとなると、それなりに開発にお金をかかってる、
まあ、あと宣伝もね、
そうそう、はい、宣伝も含めて、お金を投入している企業がやっぱり中心になってるっていうのは、ね、まあ、仕方ないところかもしれないですね。
でまあ記事の方では、独占タイトルのために著名なゲーム会社に見解を求めてるようでっていうね、ほんまかな、
ビッグタイトルがこうやって出てくればちょっと考えようかなっていう気持ちにもなると思うんですけどね。こういうのがないとなかなか今のアップルのゲームの延長だとちょっとしんどいかなと
思いますね。
ね、ここに最後出てるゼルダの伝説みたいなものを、はい、開発してるみたいな噂があるって書いてますけど、そんなの出るんであれば、私ゼルダの伝説大好きなので、
はい、
考えてやってもいいけども、どうでしょうね
続編の発売が来年延期になったとか。
そうです、その通りです ね、
ゼルダ
今年の予定だったんですけどね、結局、うん、まあ、ゼルダの伝説よくあるあるなんで、
はい、
そうなんですね、
はい、来年になりましたっていうのはね、
ゲームで時を忘れてっていうことを忘れることも多いような記事も iPhone マニアさんにありました。 Apple さえも忘れかけている5つの iPhone 機能ということで、1つ目 3D タッチ、 iPhone6S から搭載が始まった機能でしたけども、 10S シリーズ以降の iPhone モデルには搭載はなくなってます。現在は代わりに触覚タッチが導入されてるということなんですが、
悪くはなかったんですけどね、はい、あんまりそれ以外の使い道というか、
うん、
広がらなかったから、あの、
ね、
フェードアウトしましたよね。
コスト的にも圧力を感知するセンサーを入れるコストにあるのかもしれないですね、
うん、そうですよね。
コストをかける割には使い道があまり広がらないというところでやめたのかもしれないですね。
開発の難しさとかはその辺どうなんですか、それもあったんじゃないですか。
どうなんでしょうね。でもアップルとしては既存の技術としてもあるものなので、
はい、
さらに精度上げてってもいいですけど、上げなくてもああいうものじゃないですか、押し込んだら何か次のアクションをするっていう感じなので、
はい、
あれは別にアップルとしてはさらに開発して開発費用を圧迫するってことはないとは思うんですけどね。
アプローチも 3D タッチって言ってましたけど、アクセル感知する機能もなくなりましたよね、途中から。
ですね。
そしてアニ文字、ミー文字をアニメーション化したもの。
うん。
なんかでも今ミー文字の顔、いろんな人の顔あるじゃないですか。
はい。
あの顔で VTuber やってる人結構いるんですよ。
うん、そうですね。
あれはモデルデータとして渡せるんですかね、そういう VTuber アプリなんかに。
そうなんでしょうね。
多分よく似た雰囲気や作ってるだけじゃないんですかね。
あ、なんかでもそっくりなんですけどね。ちゃんと喋った通り動いてるんですけどね。
あ、じゃなくてアバター的なサービスっていうのはたくさんありますよね。アバターを作るっていうのは、だからそれがたまたまアップルのミー文字に雰囲気が似てるっていうだけじゃないんですか。
普通に録画する機能は iOS にはないですよね、アニ文字で顔にあのくっつけ、あるんですっけ。
ありますあります。
でもずっと喋ってるんですよ、その人で。ずっと動いてるんですよ。
あれどれぐらいの長さ
で、アニ文字ってそんな長い時間作れなかったと思いますけどね。
どうやってやるんでしたっけ。やり方も忘れました。メッセージアプリからしかできませんでしたっけ。30秒ですね、
はい、
メッセージアプリでミー文字を表示されて、それを動画として録画できるのは、今やってみると30秒からカウントダウンしていってますね、は
い、いまいち似た顔にならないんですよね、このミー文字のやつって、うん、自分の顔の判断。
B 文字に限らず、こういうアバターサービス、あんまり似た感じにならない
ですね。ならないですよね。
ああ、私、これまでクリップスでやれんのかな。クリップスで B 文字埋め込み画像ってなってる。
ああ。
これでやってんのかな。
クリップスっていうのも動画撮影アプリですね、アプリオリジナルの。
はい。
誰が使ってるのか。
まさそんなけど。ゲコカメが使ってますよ。
いや、ゲコカメ。これ、もしかしたら VTuber でそのミー文字使ってる方は、クリップスを使ってやってる。
でもこれ、クリップスってランドスケープモードで動画撮れんのかな、
このメンバーの中で。
ああ。
うん、使ってないっすよ。あ、
いや、作ったことありますよ、私。
ちょっと中身読んでないですけど、
はい、
登録に作り方っぽいやつが載ってますよ。パソコンとつないでクイックタイムプレイヤーで録画するんだ。
ああ、なるほど。
って感じ。これをやってるんだね。
なるほど、なるほど。
なるほど。
これでワンボタンの声やる？
ワンボタンの YouTube で。
ワンボタンの声ってみんな顔バレてるからね。
いやでも私は最近ふと思って、はい、いろんな SNS のアイコンをこのミー文字にしていってるんですよ。
ああそうなの。
そうなんですよ、
は
い、なんで三浦さんがハルさんのふりして書いてんやと思ったら
ハルさんが始めたんですね、もう一度、
はい、ツイッターとかインスタとか、
はい、
Google のアカウントのアイコンもこのミー文字にしました。
なんでミー文字にして、
あまりにも存在を忘れてたので、自分から使っていかなあかんかなと。せっかくアップルの機能なのでと思って、
ね。はいはいはいはい。
意外に B 文字で作った自分のアバター、アイコンを他のアプリで、いろんなアプリでこうアイコンに使う方法難しくて、メッセージアプリに表示させて、それをスクリーンショットで撮ると。
うんうんうん、
で、切り取って貼り付けるという感じですね。
ミ文字を MacOS のユーザーのところの画像、
はいはい、
自分のユーザーの画像に設定すると、
はい、
アニメーションで動くんですよね、
はい、
ログインするときとか、
はい、
最初はログインするときにパスワード入れるとこあるじゃないですか、
は
い、パスワード入れる前にまずユーザー選択するじゃないですか、
はい、
複数ある場合、
はい、
選択してエンターって押すとアイコンが真ん中に移動して、
はい、
左から真ん中に移動したりとか、右から真ん中に移動する、はいはいはい、するじゃないですか、
はいはい、
その時に勢いよく真ん中に移動するので、
はい、
慣性法則がかかったようにキューッと首が振れるんですよね、
はいはい、
激しく、
はい、
あれを見ると自分自身のアイコンだけに寝違えた感じになるよね、
はい、でも戻るんですよ。でも
戻ります、
はいはい、
でもあんまりにも激しいので、
はい、
あ寝違うわみたいな感覚に襲われます、
はい、それは一遍やってみる
みたいな、やってみてください、
はい
はい、他にもスローフィーとかね、まあ、これはもうスローモーションで撮るというね、 iMessage App Store メッセージ内でステッカー購入などができたということで、もう今それできないですか。なんかメッセージのなんかなんか出てきますけどね。
できるはずですね今でも、
うん、ねえアップクリップっていう iOS 14から導入された機能で QR コードを読み込んだり iPhone をコードに近づけたりすることで簡素化したアプリを一時的に素早く利用することができるっていう。 特定のアプリが持ってる機能を他のところで使えるようにするっていうのが売りやったように思うんですけど、まあほとんど話題に上がることがなくなった機能の一つというふうに扱いで、ね、考えてますね。
うん、これ最近出たやつ
だね。そうですよね、アップクリップって。
そうですね。
だからこれがコロナ前だったら良かったかもしれないっていう感じなんですよね。例えばあの飲食店の前にこういうコードがこう並んでてパッとやるって感じですけど、ちょっと外出もあんまりできない時期に出てしまったので、
はい、
広がりもなく他の QR コードももういっぱいあるので、はい、広がらずって感じでしょうか。
ルート193さんからコメントいただいてます。ウォレスとグルミット私も好きです。昨日映画館で旧作名作をリマスター上映するシリーズ午前10時の映画館12のラインナップ予告が流れてて、その中にウォレスとグルミットありました。調べたところ12月に短編3本をまとめてやるようです。そして待望の新作情報もネットフリックス映画ですが2024年新作公開が1月に発表されてました。当然制作はアードマンアニメーションズです。今から楽しみですと URL 付きでいただきました。ルート193さんからいただいてました。またコメントいただきましてありがとうございます。三浦さん、実はこのルート193さんは、
はいはい、
四国の徳島県の国道193号線に由来するハンダルなんですよ。
おー、なるほど。
そうそう
そう、そういう意味でも私と近いですね。
そうそうそう、松尾さんがあの香川でいらっしゃったんで、まあ、193号って、はいはいはい、四国ツーリングの時にこの193号通るんでね、まあ、それでと思ったんですよね。ウォ、はいはい、レス・グルミット、イギリスの日本版では萩本欽一さんが声当ててますよね。
はい、そうですね、
はい、そうなんですね。
だからどうしてもね、金ちゃんのイメージがあるんですよ私。あの作品、
ウォレスもグルミットも主人公、はい、じゃあ主人公なんですけど、
まあそうですけど、
うん、私はやっぱ犬が好きなのでグルミットどちらかというとヒーロー的に見てます。でもすごくいい作品ですよね。ネットフリックスで次の新作が考えられているのは初耳だったのでびっくりです、はいはい、いいですね。
人形アニメーションの話であと便乗してはあかんかもしれません、うん、イジートルンカっていう名前のねチェコの人形アニメ作家さんがいるんですよ。 YouTube でこのイジートルンカを検索してもらうと分かると思うんですが、いくつか作品見つかると思います。
イジートルンカ、
ええ、60年代ぐらいにパペットアニメーションコマ撮りですね、作品いっぱい出されてて、私、DVD がちょうど90年から、あ、2000年になってからかな、いろいろ日本で販売されるようになって、
うん、
3枚か4枚買って、まだ今みたいに YouTube とかないから、こういう動画とか見たいもんったら、ディスク、もろ買うしかなかったんですよ、レンタルにもないから。
はいはいはい。
このイジートルンカ好きでね、この中の手っていう作品があるんですけど、
手ね。
手、うん、ハンドの手ですけど。
はいはい、
深夜の番組で一回かかってんのをテレビで見たんですけど、国が自分たちに良かれと思ってそういう芸術家に国の都合のええ作品を作らせようとするんですね。で主人公の、まあ、自分を投影してるんでしょうね、イジートルンカさん。目のキョロッとしたちょっと怖い感じもすんねんけど、目のキョロッとしたキャラクターが作るんやけども、うん、手首の手がねやってきて、その作った粘土の彫刻なんかを全然違う形で変えよるんですよ、ギョギョって握って。お前の作ったのはダメ、こういう風にしなさいとか、まあ、これ何を言ってるかというと、まあ、思想的なことも含めて国の方針みたいなのがあるんでしょうね。その形に変えられちゃうって、でそれを逃げて逃げて一生懸命作ろうとするんですよ、人形アニメーションの中、まあ、そういうちょっとメッセージ性含んだ作品とか子供さんが見ても楽しいのとかいろいろあってハマりましたね、このイジートルンカっていう方。
イジートルンカさんなんですね。
そうですね、
イジーで切れるんですね。
そうですね、
はいはいはい、
チェコは国策としてこういう人形アニメーションって昔からすごい力入れてるんですよ。で日本から川本喜八さんっていう方が60年代70年ぐらい若い時に向こうへ渡って、その実際に日本でも人形のそういうようなの実績あった方なんですけど、向こうで人形アニメーションを含めて日本のいい技術と向こうの技術を学んでね、いろいろやるっていうのをやって、三浦さんもご存知の通りアニメーションマスターとか、
うん、
日本に最初入ってきた時結構 CG ファンが安いから言って飛びついた頃あったじゃないですか、
はいはい、
ストラタとかがだいたいなんぼ安くても20万以上してた時に、
はい、
最初プレイメーションいう名前で日本に来た時は4万円ぐらいだったんです、
うん、 そんなもらいしたっけね。
ですよね。で、すぐにアニメーションマスターに名前変わって、で、もう、2秒で落ちるっていうひどいアニメーションソフト。スタートアップ画面で落ちてしまうから、誰も最初立ち上げて使うとこはいけないっていう、かなり安定してマック使わんと無理っていうので、でもそれでもみんなが立ち向かってそれで作ってないんだけど、その頃にちょうどこういう海外のパペットアニメーションハマりましてね。
はいはいはいはい、
CG で行くかこれで行くかみたいな、なんでやねん、そんな作家でもないのにと思いながらで見てやってましたね。
そうね、こういうクレイアニメーションもやってみたいなと思いつつ、またこれも
本気のいる
本気もいるし、結局ちゃんとしたものを作ろうとすると設備でまたお金がかかるのもあるし、
そうそうそう、
でなんかねやっぱりできないもんだからそっちに先揃えようとするんですよね、はい、そうするとそこで挫折するっていう、
それいろんな趣味でも何でもせんけど先道具から入っちゃうタイプ、
そう、 そうそうそうで楽譜みたいな
楽器屋さんと画材屋さんは大体それで商売になってるようなもんが絶対それはねないとは言えないと思う、それは、
クレイアニメーションで私昔好きやったのがピングです ね、
はい、ピングね、
スイスのクレイアニメーションなんですけど、
す、ね、
ペンギンですね、あれ結構好きでしたね、
あ、コララインとボタンの魔女っていう人形アニメみたいな作品がね、大方20年ぐらい、もう2002年です、ね、あ、2002年かもうちょっと後かな、2010年ちゃうかったかな、
2003年に原作が出てるんです、ね、
そうそう、だから作品になったんだ、 CG アニメ作品になったんがね、もうちょっとあった
と思う、2009年って書いてある、
2009年ですかね、これすごいのが見た目人形アニメなんですけど、これ一回人形作って、クレイとかいるんですけど、人形並べて、それ撮影して、それを CG のモデルを作って、それでアニメーションしてるんですよ、これ、
う
ん。
そう、ね。そう。これなかなか気持ち悪かったんですよ、
ね。そうですね。
あの、いや、
怖い夢系の話でちょっと入ってますけど、
うん。でもね、うん、面白いっちゃ面白かった。私、うん、いい映画だなと思ったんですけど、うん、これちっちゃい子が見ると、
ちょっと怖
がる場合もあるよねっていう。うん、思いましたね、
人形アニメ全般、うん、ちっちゃい子は怖がりますよね、
あ、
独特のカクカクした動きやから、
はいはいはい、座敷にある人形が怖いんですよね、ちっちゃい頃は、なんでこんなに大きい人形を置くんだろうってね、ちっちゃくなかった
でしょ、
う
ちは、まあま
あ、着物を着た踊ってる女性みたいな感じで、
あ、それってひょっとしたら、うん、あの前に言ってた潮込み人形じゃないの、
それじゃないんですけど、うん、高かったんだと思うんですけど、ちゃんとあのガラスのケースに入って、
それでみんなガラスケース入れと
った、水分が飛んじゃったらいかんからって、なんか
コップに水入れて横置い
てるんです、
あれがね、そうそうそう、みんなどこもみんなあれやってましたね、
でね、それがやっぱちっちゃい頃にやっぱり生きてんのかなとか、
はいはいはい、
なんかそういう怖いから妄想も含まれてきて、どんどん怖くなるんですよ、はいはい、でも、うん、その近くに僕の部屋があるんです、近くに、
はいはいはい、
そこを通らなきゃいけないんですよね、うん、前を、うん、怖くてね、はい、実家が今でも実家に帰るとあるんですけど、はい、ああこれで怖がってたなとか思いながら、今は夏に帰省して帰ると、はい、その部屋で寝てます人形と一緒に、
昔薬局の店頭に置いてあったカエルのケロちゃんの人形が私は地味に好きでしたね、
はい、はいはいはい、コルゲンの
なのかな、そうですね、う
ん、サトちゃんじゃないんですけど、
サトちゃんはゾウですよ、
あんまり見なかったんですよね、うちの周りだと、
うん、鼻が取れて豚になるっていうね
ちょっと待ってそんな簡単に取れへんでしょ、取れますあれ、
折れて、
はい、
あのカモン達夫さんの歌でそういうのがあるんですよ、はい、そういう節があった、
ルート1933作品の情報ありがとうございました。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの長い付き合いのもの、 iPhone はいろいろ買い替えたけど車載ホルダーは10年近く使い続けているとか、 Mac のデスクトップに置いているホルダーは引き継ぎつつ長年使っているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの4月の予定をお伝えいたします。4月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。4月27日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で回りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は4月12日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。